B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。はい、どうでもいい話です。以前もお話ししました。1月10日翌年、2024年の1月10日のですね、水曜日の5時に B2B のマーケティングセミナーを行います。久しぶりに私の方が話をしたいと思っております。で、いつものその現場のですね、改善視点だったり、あとインサイドセールスの話がセミナーとしても多かったんですけども、マーケティングの方にもう少し寄せてですね、セールスももちろん入ってきますね。 B2B のマーケティングはやっぱりセールスがなければなかなか成立しないと思っていますので、そのマーケティング、 B2B のマーケティングというのをセールスも含めて基本を改めて確認して、組み立てていくというようなことをお話ししていきたいと思っております。はい、基本を確認し、現状の棚卸しをして、できてるできてないチェックをしながらの、2024年の施策のチェックみたいなことをしていきたいと思います。概要欄にセミナーのページの URL も載せておきますので、ぜひ、お申し込みいただけたら嬉しいです。はい、では今日は早速本題の方に参ります。どうぞ。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。はい、今日はですね、いろいろ考えているこの、2024年の1月10日のセミナーのこともあり、2024年マーケティングがどうなっていくのか、 B2B のマーケティングがどのように変わっていくのか、変わっていくというか、流れが、トレンドがあるのかなどをちょっと考えたりしているわけですけれども、そうですね、今日のテーマ、タイトルはですね、マーケティングの内的変化というのをもう完全、ポジショントークというか考えていることを話していきたいなと思います。今後の何ですかね、トレンドだったり流れかなと思うので、好き勝手に話しますが聞いてください。まずやっぱり22年の終わりから起きたですね、ザ・チャット GPT、ジェネレーティブ AI の登場というのは、やはり、マーケティングのみならず、やっぱりシステム IT の中にですね、非常に大きな影響を残して、今突き進んでるなと。ガートナーさんのハイプサイクルでも2022にはなかったんですよね、ジェネレーティブ AI。 それがいきなり登場して、ピークのところに、2023年に存在しているというですね、ものになっていますと。ただジェネレーティブ AI はまだこれから2年から5年ぐらいかけて、浸透していくというふうに予測が今立てられて、いますと。で、これ実際、体感的にはもっと早く動いていくんではないかなと思うんですけども、一つ大きなポイントとしてはですね、やっぱりジェネレーティブ AI 自体ができることというのは非常に大きいし広くあると思うんですけれども、現状で言うと正直人間がついていけないのかなというふうに感じています。それはエンジニアリングする人ではなくて、どちらかというとユーザー側がついていけないで、あとですね、AI の位置づけっていうのが、私の今見ている観点で言うと、やはり人のアシスタント、人のサポートに、なる、そういう位置づけ になっていくかなというふうに思っておりまして、そういう位置づけで言うとですね、つまり人のアシスタントとして AI が存在するので、人がやはり AI を活用できるようにならないといけないというのは世の中で言われていると思うんですけど、そのような位置づけだからこそ、人のですね AI を扱うということに対することについてのトレーニングがとても必要になるけども、そんなに早くにですね、この変化が激しいジェネレーティブ AI の活用ができる人材がですね、わんさかわんさか生まれてくるかっていうと、そうではないというのが今の見立てですね。その背景にはやはり、昨今言われているリスキリングの問題であったりとか、2025年の崖、人材がだいぶ不足する、 IT 人材も不足すると言われている人材不足がもう目の前に、来年24年で再来年が25年なわけですよ。でその2025年にはいろんなシステムがもうレガシーシステムと言われてですね、古いものであり、どんどん入れ替えした方がいいようなものが出てくるんだけれども、なかなかそれに対して対応していくことがすごく大変だというようなことが、もろもろ出てくるわけですよね。で、その時に、そんなことがある中でですね、また AI 君が出てきてですね、本当に変化できるという企業さんなどなどはやっぱりごく一部かなというふうに思ったりしています。で、IT のそういった動きがある中で、さらにそのマーケティングとかセールスの領域っていうことを考えるとですね、ここで考えないといけないのは、やっぱり顧客側だと思うんですね。マーケティングセールスに対して、売り手としてマーケティングとかセールスをして、市場もしくはお客様にですね、どのように関わっていくかっていうことを考えると、やっぱり顧客がどうなのかっていうことをやっぱ考えるべきですよね。そうしていくとですね、やはりお客さん側、ユーザー側っていうのは、コロナがあり、今23年でコロナが落ち着いてデジタルじゃなくて、リアル回帰が起きていますが、やはり大きな流れとしてはやっぱりデジタル推進は変わらないであろうというふうに考えるわけですね。で、ユーザー側がデジタル推進して、ユーザー側が人手不足になったり AI を活用するようになってくるならば、そのマーケティングセールスをしていく側というのもですね、同じく、デジタル活用をしていかないといけない、デジタルの活用をしていかないといけないというのは非常に進んでいくんではないかなというふうに思っています。それは、同じくですね、これも同じく、マーケターもしくはセールスのやっぱりアシストする機能として AI を活用していくっていうのが、同じようなユーザー側とも合わせて同じような構図としてあり、さらに言ったらやはりこのデジタル活用人材を育成していくっていうことが同じように課題になってくるのかなというふうに思います。で、そこで言うとですね、結局そのマーケティングチーム、セールスチームの変化ということで言うと、この1年もしくは2年ですね、そうですね、なんか今まではこの 1,2 年はなんか SaaS サービス、クラウドサービスをどんどん活用するっていう、それに乗っているだけの期間だったんじゃないかなというふうにもちょっと思ったりしてまして、それぞれそれなりに便利なんですけども、実際本質的に使えていたのかと、活用できていたのかみたいなことで言うとですね、やっぱりそういうわけではないものが多かったんではないかなと思っていまして、いますと。で、今後起こりうるそのマーケティングやセールスの B2B ですねの変化、内的な変化でいうと、やはり重要度がすごく上がってくるかなと思うのは、なんかもう当たり前なんですけど、やっぱりデータ データをですね、重視して重要視してですね、活動をしていく、このことがとても重要度が増してきて差がついてくるんではないかなと思いますと。で、このデータをしっかり蓄積して、いけるかというのが、まあ3年後5年後ぐらいの大きな差になっていくし、その過程におけるマーケティング担当者、セールス担当者のですね、そのテックだったり、さらに言ったら AI の活用がどのようにまあ、使える人材をいかにして増やしていけるかというのが、まあ、お客さんと同じように自社のその売り手としても同じように発生してくるよなということをちょっとひしひしと感じておりますと。で、そうするとですね、やっぱりマーケティングセールス、じゃあそのように変わっていくとしたときに、組織とか会社が何をしなければならないかといえば、やはりですね、その AI を活用する、デジタルを推進していくっていうようなこと、まあ今、まあ、デジタルネイティブみたいなことを言いますけど、デジタルネイティブもあれもちょっとそういう、そうではないというかですね、なんですか、行動がデジタル、スマホ優先になってるかもしれないですけど、それはそれでですね、なんかスマホに乗ってしまってるような、乗ってるだけのような方々も多いので、そうではなくて、きちんとやはり、そういった仕組みを理解して活用できるっていうことが重要になるので、組織、会社としては、やはりそういった文化を作っていくっていうことですね。それが、他社との差別化、競争優位性を作っていく源泉になっていくのかなっていうのが、思ったりしますと。はい。で、実際仕事でですね、IT とかデジタルを活用している人たちでもですね、例えばじゃあウェブサイトを作れる人が、じゃあデジタルに強いのかって、それはそこには親しみがあるかもしれないんですけど、ビジネスとしてちゃんと機能して、例えばまあ非常に生産性が高まるとかですね、経済的なインパクトを大きくできるような人材になるかといって、そうではやっぱりないものなので、まあ、もちろん組織としてそうなっていけば良いという考えもありますが、やはりそうなってくると、企業組織の文化、そこに所属している方々が、方々の中ではですね、その例えば先ほど言ったデータの重要度というのを非常によく理解していて、そのデータというものは本質的に何なのか、デジタル化というのが何なのか、このマーケティングコミュニケーションの中でのデジタルの位置づけ、お客様が感じる、得られるですね、そのデジタルとそのリアル、デジタルコミュニケーションとリアルコミュニケーションのその違いと、まあ、どのようなシーンで使うことが望ましいのかなどがですね、やはり議論もあったり改善もやってしたり、トライをしたりですね、そういったことが行われていくというのが、必要になってくるのかなと思います。これはユーザー企業もそうでしょうしけれども、そのマーケティングセールスの組織の中にいてなんかまあ SFA 使ったりとかですね、まあインサイドセールスだとかって言って、まあメールと電話とうまく使ってるって思ってるかもしれないですけど、まだまだおそらく足りなくて、もっともっとお客さんを見た上でのそのあるべきコミュニケーション、コンテンツ、タイミングも含めてですね、どのような活用の仕方が、お客さんにとって好ましいのかなどをですね、けんけんがくがくやっていけるような、組織、文化を作っていくことがとても必要になってくるんではないかなというふうにちょっと思ったりします。なんでそのマーケティングの内的変化っていうふうに言ったんですけど、そういったマーケティングやセールスの組織の中での変化というのがですね、 このコロナを明けて、リアルに戻ってきつつ、デジタルはまた伸びていくっていうこの段階でですね、その次の次あたりのですね、マーケティングセールスのあり方を各会社各組織で、組み立てていくっていうことが結構強く必要になってくるのかなというふうに、感じています。はい、最近ちょっとそうですね、コンサルティング的なご相談も増えてる中でやっぱ感じますね。はい、何でしょう、やっぱり周囲のというか、人の外部の意見を取り入れて変化をしようとする、企業さんが非常にちょっと増えてるなという印象もあってですね、いち早くそういった先のことを見据えて取り組みをし始めてるっていうようなこともあるのかなというふうに感じたりしております。はい、大手企業さんであればすごくトライしていらっしゃると思うんですけど、デジタル関連の取り組みのはですね、やっぱり失敗の話もよく聞きますし、トライしたけどうまくいかなかった、失敗も成功のもとなんでですね、先々に生かしていくだけではあるんですけども、やはり、引き続きですね、やっぱりデジタルに寄っていく、データの重要度が非常に上がっていく AI 時代もあってですね、という中では、その組織文化をいかにして作れるか、このデジタル活用人材といいますけど、デジタル活用組織をですね、この終わっちゃうので2024、2025、この1、2年ぐらいでですね、いかにして構築し、そのいわゆる2025の崖もあります、それももう形骸化してるかもしれないですけども、そういったような、人材不足の時代に入っていきますので、その1年以上の期間をですね、見据えた取り組みっていうのが会社で、もっと活性化されていく、見えにくいんですけどね、外からだと、そんな動きが結構出てくるのが2024なんじゃないかなって思いました。AI も一気にいかないっていうことをちょっと最近感じたり、記事でも見て、そのガートナーのハイプサイクルも見ると、やっぱそうなんだよなと思ってですね、AI は特に脅威ではなく、やはり活用する存在でもあるが、少し緩やかというか想像よりも緩やか、AI の変化は非常に早いですけども、人間が適応するのに時間がかかる。で、その適応の中で言ったら、組織、文化、人の方がですね、デジタル活用にもっと目覚めていくというか、そういったことに取り組んでいるという会社、がおそらく他社との差別化も取っていけるようになっていくんじゃないかなと、そんなことを、以前と変わんないですね、言ってることですが、はい、デジタル活用人材ではなくて、デジタル活用文化を持った組織というのが注目されたりしてくるんじゃないかなというふうにちょっと感じている次第でございます。はい、マーケティングの内的変化ということで、デジタルや AI と絡めてちょっと考えをお話しさせていただきました。もう年の瀬ですね、寒いですけども体調には気をつけて、元気に年越ししましょう。はい、今日は以上です。では B2B のコミュニケーションということで今後もお話していきたいと思います。ではでは。